花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は前回に引き続きまして、千葉県松戸市にある、大和石材千葉支店の森山様に来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日ですね、お聞きしたい内容なんですが、千葉県松戸市を中心に、皆様がですね、永代供養についてどのように、案内をされているかという実情についてお聞きしたいんですけれども、永代供養っていうのは、お墓に入ってから、永代にわたって、永久的になんか供養してくれるのか、ちょっと言葉的にもどういうものなのかというところでですね、実際に永代供養というのはどういうことを言うのかについて、ちょっとお伺いさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
はい。永代供養簿というですね、キーワードがここ最近多く使われてきてるんですけども、永代ですね、ずっと永代長年にわたって、供養と管理が約束されているお墓全般のことを永代供養簿と言います。ですので、皆様が樹木葬とかですね、あとは納骨堂、あとは合祀簿とか、そういう聞き慣れてる言葉、これもすべてですね、永代供養簿の中に含まれてで、その中に期限がついているものだったり、永代のものだったり、それはほぼそれぞれあるんですけれども、そういったものが全般的に永代供養簿と呼ばれるものでございます。
そういうことです。ちょっと前の動画で、個別のスペースとかの、樹木葬の場所があるとかもおっしゃっていただいたと思うんですけども、例えばその個別のスペースを、承継できなくなったり、後継ぎがいなくなったりしたときに、例えば、合同のところに移動して、で、そこで、一緒に合祀されて、永代にわたって供養しますよとかいうことを、永代供養っていうふうに言うわけですかね。
そうですね。
普通の一般の、お寺さんの、よくチラシとかで、何々寺の、墓地売り出してます、永代供養付きですとかって書いてあるのは、やっぱり同じ意味なんですか？
そうですね。全般的に大きな括りで永代供養簿と言われるものでございますね。
そういうことですね。じゃあそうすると、やはり後継ぎがいなくなっても、そのままお墓が放置されるのではなく、永代にわたって、移動することとかもあるけれども、宗教者が、供養していただいたり、霊園の方で供養していただけるよってことを永代供養と言ってると。
はい、そうですね。
そういうことですね。よく、地元の皆さんが思われている永代供養のイメージって、どんなイメージが多かったりするんですか？
そうですね。永代供養のイメージ、やはりこのテレビの影響なんでしょうね。カード式というか、カードを入れて、ご自分たちのブースのところにこうですね、名板が来て、その後ろでご遺骨が来るような、そういったなんていうんですかね、回転式のっていうんですか。
ベルトコンベアみたいな。
ね、自動搬送式の、室内簿というか、そういうものをですね、供養簿とこういう思ってらっしゃるイメージが多いようでございますね。
でも結局そういうお金を払ってベルトコンベアみたいなところに入ったとしても、お墓を継ぐ人がいなくなってしまったら、もちろんそのスペースからは、一般的に外されてしまって。そういうことなんですね。じゃあその永代供養簿、でも基本的にほとんどのお墓で、お墓を継ぐ人がいなくなったら何かしらそういうふうなシステムになってるってことですよね。
そうですね。これは一般のお墓においてもですね、霊園とかお寺様はそのままそのお墓をですね、落ちてしまうということはせずに、きちんとですね、合同の供養というような形で、ご供養を続けていくようなシステムはできておりますので。
そういうことなんですね。じゃあ、あまり永代供養付きってよく見ますけども、基本的なことなんで、特になんか特典というわけではなくって、一般的な常識というか、皆さんそういうふうになっているというようなことなんですね。
そうです。明確にその文書で書かれているか、規約として書かれているか、それともちょっとそこまで明確ではないけども、それらしきことが規約の中にあるかの違いだけでございま ですね。
そういうことですね。あ、本日は大変勉強になりました。ありがとうございます。概要欄にですね、大和石材さんの URL 貼らせていただいておりますので、永代供養のこととか、わからないことありましたら、ぜひお近くの方ですね、クリックしてお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
本日は森山様、ありがとうございました。
ありがとうございます。